さて今週は西洋画ゼミの座談会と題しまして、高知大学教育学部の土井原隆弘教授、そして先生の指導を受けている5人の4年生にお話をお伺いしてまいります。まずは土井原先生にお話伺ってまいります。先生今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、自慢の学生を連れてきましたのでよろしくお願いいたします。
そうなんですよ、番組始まっておそらく最多人数だと思うんですけどもね、ご出演いただけるということなんですが、まず先生と言いますと、国内最大規模の総合美術展第45回日展の洋画部門でイタチを抱く女性という作品で、これ2回目の特選に選ばれたということで、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます、
ねえ。はい、でその作品が今、これプリントなんですけども、手元にありますけども、赤いワンピースを着た女性がですね、まあ、赤い帽子もねかぶってるんですけど、黒いコートを羽織って、で、まあ、腰掛けてるんですけどね、はい、そこの手元にはこれはイタチですよね。
そうです、
イタチを抱いてる。
そうです、うん、
やっぱりねこの絵、まあ、もちろんそのすごい絵だとは思うんですけども、そもそもなぜイタチを抱いてるのかなっていうのはちょっと素人目に見て思ったんですけど、はい、質問して大丈夫ですかこれ。
はい、あのモデルさんがですね、はい、あのミンクのコートを羽織っています、で赤いドレスも着ているんですけれども、で手にあの生きている、まあ、イタチを抱っこしているということなんですけれども、ミンクのコートは、死を表し、生きているミンクは、まあ、そう生を表すということで書いたんですけれども、人間の不条理というか、動物を殺して身にまとうコートと、それに対して動物をこう可愛がっている姿っていうのを、それが人間だという意味で、あの書いた作品です。
そうなんですね、こんな、あの、まあ、全体的な印象からするとですね、綺麗な女性が、イタチを抱っこしてですね、まあ、あの平和な光景といいますかね、見えそうなものなんですけども、まさか生と死こんなすぐ近くに描かれてる、これは深いですね。なるほど、そうですか。いや、ぜひ皆さんもですね、このイタチを抱く女性という作品をもし目にする機会がございましたら、そういったメッセージが込められているんだということもね、念頭に置いてご覧いただければと思います。先生おめでとうございました。
はい、ありがとうございます。
続きまして、そんな土井原先生の指導を受けている5人の4年生のうち、まずは三浦さん、稲田さん、杉村さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてここに集まっているお三方はそれぞれですね、全国公募展の独立展、そして県展にそれぞれ入選なさった皆さんということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
まずはですね、独立展に入選なさいました三浦さんと稲田さんの作品をですね、ちょっとプリントではあるんですけども、手元にあるんですけど、これ一言で言うと2つともシュールですね。なかなか、
そうですね。
ねえ、あの稲田さんの作品はですね、腕は人間なんですよ。でも頭の部分が、これ牛でいいんですかね。
あ、はい、牛です。
牛ですよね。はい、あのホルスタインであったりとか、白い牛であったりとかなんですけども、腕は人間で、そんな数頭の牛がですね、これミルク飲んでるんですか。
あ、そうですね。
あ、ミルク飲んだり、目玉焼きを食べたりしてるとということで、あのこれね、本当にこう言葉で紹介してると、多分ね、番組聞いてくださってる皆さんはそれどんな作品なんだっていう感じなんですけど、これどういう見方したらいいんでしょうね。
はい、あのロマンチカっていうのはスペイン語でロマンチックっていう意味なんです、はい、それでロマンチックっていうのは空想とかそういった意味も含まれているんですけど、
はい、
まずこのなんで頭が牛かっていうと、うん、その空想っていうのは私としてはなんか何度も何度も繰り返して行うような日常にちょっと密着しているものなので、うん、
はい、
牛というものはあの物を食べたらまた食べ、なんかこう胃からまた戻して、
はい、反数
するということなんで、はいはい、ちょっと空想何度でも反数するという意味で牛人間なんですよね。それで、
はい、
このミルクを飲んでるっていうのはまた自分が体外に出したものをまた取り入れて、うんうん、また飲み直すっていう意味でまた反数の意味も込めていて、こんな絵になっています。
は
い、
そうなんですね。あ、そこまでのメッセージが込められていた。
あ、そうですね。
あ、そうですか。これを書こうとしたそのきっかけというか、なんかそういうのはもうずっとこれこういうのを書きたいなって頭の中にあったんですか。
そうです、去年あたりからでやっぱり書きたいなって思っていたので、けど東部のその牛っていうのがちょっと 何の動物にしようかっていうことがちょっとなかなか決まらなかった中で、はい、ちょっと今年の8月に天狗高原っていう、はいはい、あの愛媛と高知の、ね、はい、県境にある山に登っていきましたところ、牛がたくさんいたんで、はい、あ、牛を描きたいなということで直感的に感じたので牛人間になりました。
そうなんですね、はい、ということは、まあ、高知県 その天狗高原に行ってこれを思いついたということはやっぱ高知大学に行ってよかったですね。
あ、そうですねやっぱり、はい、
ということにしてください、
はいはい、
おめでとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、
そしてもう一つの入選作、三浦夏実さんのですね、これタイトルが海の時間ということで、これ朝焼けでいいんでしょうかね、電車がですね、その朝焼けの街をですね、はい、走ってて、ただですね、その電車は奥から走ってくるんですけど、その手前にはですね、これ貝ですか？
これはオウムガイですね。
オウムガイ、
はい、
ということはこれは海の中なんですか？
海の中であり、うん、ロケーションは、はい、イノじゃないや、あの電車通りの高知 の、ね、あのカモベ、
カモベありますね、
あったりですね、はい、大学がある近く の、あの電車通り、
そうやって言われるとこれ、はい、そうですね、朝倉キャンパスのあの前通ってる電車通りのあの建物の並び方とかにちょっとこう似てる感じは確かにありますね、
はいはい、そこに、まあ、オウムガイがちょっと浮遊してる感じですね。
なぜに？なぜにオウムガイが？
海の時間っていうタイトルなんですけど、はい、人類がその繁栄するずっと前からあの海の時代があったわけで、はい、地球では、そこの記憶がちょっと続いてるっていう意味を込めて、
ほう、
電車道路の風景と、はい、アンモナイトとかが、うん、あの昔から古生代の生き物であるんですけど、まあ、それに近いオウムガイをちょっと入れて、はい、古代から あの脈々と受け継がれるじゃないですけど、うん、
はい、
なんか海の記憶みたいなところを、表現したいなと思って、はい、海の時間というタイトルで描きました。
ということはこの1枚のキャンバスに、
はい、
もうそういう昔からこう続いている時間というものを表現して描き込んだ、
そんな感じです。
感じですか、はい、すごいですね。実際にあの三浦さんの目にこの貝が見えてるわけじゃないんですよね、もちろんね。
まあ見えてたかもしれない
けど、まあそうか、
はい、
イメージの世界ではね。
そうですね。
あ、そうか、じゃないとそうですよね、確かにね、
はい、
そうですか。いや、そうやって聞くとね、こういう絵画の見方ってまた変わって楽しいですよね、はい、うん、なるほど、おめでとうございました。
ありがとうございます、
そしてもう一方、杉村さんは県展に入選なさったということで、これどういった作品なんでしょう？
女の子が虫の蝶を食べてるっていう、はい、絵なんですけど、
はい、
まあ、それ自体にあんまり意味はなくて、タイトルが朝食っていうタイトル
で、
まあ、ただの言葉遊びというか、
はい、もちろん朝食の蝶は蝶々の蝶ですよね、
はい、
蝶を食べると書いて朝食、
はい、っていう言葉遊びを作品にした感じです、
はい。そうですか。いや、残念ながらこの作品はですね、ちょっと僕も手元にないんですけど、見たいようなうんっていう感じはねちょっとありますけど。そうなんですね。これはどういう風に思いついた作品なんですか？
ずっと言葉遊びシリーズというか、そういうのを自分の中であって、
はい、
それより前に花クラゲっていうタイトルで、あのクラゲの中になんていうか花が入ってるような、
ほう、
そんな絵を描いたり、
はいはいはいはい、
金魚草っていう花があるじゃないですか、うん、それを表すのに、金魚になんか草が生えてるような、
うん、
そんな絵を描いたりしてて、まあ、その続きというか
金魚に草が生えてる、
はい、
はあ、なるほど。その尾ひれが草になってたりとかってそういうことですか？
尾ひれを花びらにして、そこから木が伸びてるような。
すごいですね、皆さんのその物の見方というか発想というかいや、僕はもうそんな風に物を見られないんで、へえ、すごいですね。その作品が県展で入選と、はい、こういうことなんですね、うん、わかりました。というわけでこの時間はまず三浦さん、稲田さん、杉村さん、3人の学生の皆さんにご出演いただきました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
そして番組後半は高知大学教育学部土井原隆弘教授、そしてお二人の学生をお迎えしてお話をお伺いします。先生、再びよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお二人の学生、荒木さん、柴山さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先生、先ほどですね、前半、3人の学生の皆さんにお話をお伺いしたんですけども、皆さんおっしゃるのが、先生優しくていや先生、はい、どうですか。
どうですかね、自分で自分のことをあんまり意識してませんから、
はいはい、
あんまりよくわからない部分なんですけれど、はい、うん、
しかもですね、今日お迎えした学生の皆さんが全員女性、いいですね。
そうですね、
いやいや羨ましいですよそりゃ。あの先生はですね、しかもですね、その授業の中で羽ペンを使った、
はい、
まあ、デッサンというか実習といいますか、
はい、
そういうことをなさっていて、実はこれ羽ペンを使ったこういう実習って高知大学だけらしいですね、
はい、
しかも先生のゼミだけでしょ
う。そうだと思います。基本的には高知大学の私の授業で行っている、
はい、
触手インクと羽ペンによる素描の授業なんですけれども、うん、あとはあの東京芸大で非常勤で呼ばれた時に行う授業だけだというふうに思います。まあ、それはあの全国の大学に情報に詳しい先生もそんなふうにおっしゃってるので、はい、うん、まあそうだろうなと思ってるんですけれど。
なるほど。しかも先ほどおっしゃった黙食子インク、これ漢字で日没の没に食べるに子供の子と書いて黙食子のインク、はいはい、ね、これしかもかなり貴重で作るのが難しいインクだそうですね。
そうですね、もともとはその西洋にあるインクだったんですけれども、はい、まあ、ルネサンス期の巨匠のダヴィンチ、ラファエロ、ミケランジェロ等々が、はい、まあ、絵に描いたりするときに使ったインクなんですけれども、これはだから西洋の素材ではなくて、はい、日本にある素材で、まあ、日本風土を生かしたインクが作れればと思って作りました。
はいはい、これ普通に買うとですよ、
はい、
1リットル買うのに10万円ぐらいするって聞きましたけど。
そうですね、そうなります。今西洋でも、はい、西洋というかヨーロッパでも、
はい、
2、3社しか作っていなくて、
はい、
でそれを買い求めようとすると、まあ、1ミリリットル100円はしますので、
はい、
そうすると1リットル10万円かなというふうになりますね。
すごく貴重なものを先生ご自身がお作りになっていると、
はい、
いうことなんですね。なぜでもこのインクを使った羽ペン そのデッサン実習っていうのをなさってるんですか。
はい、結局、まあ、巨匠たちが描いた素描というのはインクと羽ペンによる素描がほとんどなんですね、
はい、
でそれを、学ぼうとするときに鉛筆で模写したり木炭で模写してもそれは模写にならないの でやっぱり当時のそういう巨匠たちの、まあ、思考というか考えというか感情というか、それを学ぶためには羽ペンで書かれたものは羽ペンで模写しないと勉強にならないという思って、それでまあそういうものを授業に取り入れたっていうのがきっかけですね。
あ、そうなんですね。しかもこの黙食子インクを使った羽ペンのデッサンっていうのは、その線に例えばこう揺らぎというかそういうものが出て、その作家ごとの個性も色濃く出てくる。
そうです、うん、そうなります。ちょっと音楽の方で言うと、例えばバッハやベートーベンやモーツァルトも、まあ、楽譜に使いました、はい、でその時にベートーベンはこう溢れる感情が、まあ、出てしまうので、インクは飛び散るし、
はい、
まあ、消す時もぐちゃぐちゃに消すし、うん、でインク その線が強弱によってその音符に出てくるその強弱も見て取れるというか、
はい、
それぐらい感情が豊かに出ます。でモーツァルトの場合は、まあ、速写しますから、速写でノーミスです、
はい、
でそれがもう書かれているのが見て取るように分かりますから、
はい、
ですから現代音符で見て取れないような、はい、まあ、感情が、
はい、
羽ペンでインクで書かれたものは見ることができるということですね。
それはつまり楽譜を見るとここはかなりスムーズにもうよどみなく書かれたものだなっていうのが分かったり、逆にここは何度も書き直して何度もそのもう付け加えられたりとか、もうインクも飛び散ったりしてると、ここはかなり迷って本人こういう音符にたどり着いたんだなっていうことが分かったりと。
そうです。
これはなかなかロマンのある話ですよね、
はい、そうですね、はい、
そういうことですか。じゃあ学生の皆さんはそんな贅沢な時間をね、贅沢な素材を使った贅沢な時間をやっぱり過ごしていらっしゃるということなんですが、荒木さんと柴山さん、まあ、 あの先生を目の前にしてますんでなかなか言いにくいところもちょっとねあろうかと思いますけども、どうですか普段のその授業は。そうですね、じゃあ荒木さんどうですか。
はい、授業は本当になんか先生のその知識をいっぱい教えてもらって本当に勉強になるし、なんか自分がちょっと間違ったというかなんかうまくいってないところがあったりすると自分でも分かっていないようなところから先生が指摘してくれて、あそういうことかってなったりとかすることがあります。
なるほど、先生は本当にじゃあこのなんていうんでしょうか、大きな器で皆さんをこう見守ってくれてるような、
そうですね、
感じやっぱりあるんですね。そうかそうか、柴山さんどうですか。
そうですね、さっきその荒木さんが言ってくれたような感じで、うん、はい、あの本当に先生が、
はい、見守ってくれてる
ような感じで、
はい、でも皆さんあのここはあのスタジオですので別にあのそんなに先生に遠慮しなくてもいいですよなんかこうどんどんおっしゃっていただければいいんですけど、でも先生今のところ全くその悪いまあ悪いと言っちゃあれですけど、あの良くない評判ではないですね
だといいんですけれど、
うん、いやでもね先生と僕お話、はい、今日初めてお会いしてお話ししてますけど、やっぱりこう柔らかい物腰で、しかも授業もやっぱり、しかもあのさっきの音楽の話とかってされたじゃないですか、
はいはい、
絵画とはまたやっぱり直接関係あること言えばそうじゃないじゃないですか、まあお話としてはですよ。こういうお話がやっぱり出てくるってことは僕はすごく思うのが、絵の授業で絵の話だけされてもですね、なかなかこの発想の幅って広がらないと思うんですけど、その違うジャンルの話なんかをこう随所に散りばめられるってことは、それだけこう想像の羽をこう広げられるような、うん、そんな気がするんですけど、どうでしょうね。
あの芸術系の先生を含めて、理数系の先生方と、まあ、お話ししてもとても刺激になることも多いですし、で私が今研究を進めているそのインクの方でもやっぱりその理数の方の力をお借りしないと実験が進まないっていう面もあって、そういった意味でとても普段から、まあ、そういう方々とですね、積極的に交わるようにはしています。
なるほど、はい、それって大事ですよねやっぱりね、
うん、
なるほど。あとですね、荒木さん柴山さんはあの今はどういった作品をそれぞれ制作なさってたりするんでしょうね。荒木さんは、
はい、今4年生全員卒業制作に向かって
です、ね、
はい、卒生をやってるんですけど、私は、いつも人物をテーマに描いてて、女性をとか少女とかをテーマに描いてます。
はい、うん、柴山さんは。
私も人物中心で、今回はちょっと苦手な背景に挑戦しようと思って、うん、私あの4年間ずっと寮に住んでたんですけど、
はい、
あと2年くらいであの取り壊しになるということなので、うん、
はい、
今まであの4年間住ましていただいた寮の思い出とかその、う
ん、はいはいはいはい、はい、へえ、はい、そういうものも1枚のこの絵画に書き込む、
はい、その寮の人間関係だったりとか、
はい、
あの書いてる人も寮の人たちなので、
はい、
そういうのがちょっと見る人にも伝わればいいなっていう感じで書いています。
そうですか、
はい、
それ大丈夫ですか
そんな悪い人間関係ではないんですけど
そ, はい、それはそうですよね、
はい、
あそうかそうか、分かりました。お二人もう完成度はどれぐらいなんですか。あの荒木さんは
正直、
はい、
ちょっとやばい
けどちょっとやばいちょっとやばい。柴山さんは。
私も一度通り色は乗ってきたんですけど、書き込みはまだまだこれからって感じですね、は
い、なるほど、はい、そうですか。
土井原先生ぐらい写実的に書ければいいのになっていう、はい、あ
先生だそうですよ。
いえいえ、あの、まあ、今日こちらに連れてきてっていうか、はい、学生たちは本当私の自慢の学生 で,、で人それぞれ、まあ、各自それぞれですけども、
はい、
もう指揮官がとても良くてですね、あの自分の独自の発想も持っているし、で色使いも美しいし、
はい、
あの本当卒業制作は期待しているところです。
なるほど、そうですか。いや、よくわかりました。荒、まあ、木さん柴山さん本当にね、まあ、もう期間が結構ないかもしれませんけども頑張っていただければと思います。ということで今日は高知大学教育学部の土井原隆弘先生とその先生の指導を受けている5人の4年生にお話をお伺いしました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。